早速ですけれども、今日の聖書箇所を拝読いたします。今日の箇所は第2コリントの第5章14から17節です。第2コリント第5章14から17節です。今日のテーマは、私たちを変えるキリストの愛。これがテーマでございます。キリストの愛が私たちを生かし、私たちを変える。これがテーマでございます。パウロがコリントの教会に送った手紙の言葉でございます。第二コリント第5章の14節。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。また、キリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。ですから、私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。もう一度、14節前半。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。一言だけお祈りをさせていただきます。父なる神様、今日の御言葉を祝福してください。ご聖霊が集われているお一人の一人の心に御言葉が届きますように、響きますように、とどまりますように、すべて委ねて主のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ここでパウロはキリストの愛が私たちを取り囲んでいますと言っております。キリストの愛というのは、あの十字架で明らかにされた愛でございます。キリストは自分を罵り、十字架で殺そうとしている人たちのために十字架上で祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。人間では考えられない愛だと思います。人間は愛するにふさわしいものを愛すると思います。愛する価値あるものを愛すると思います。人間は自分を罵り、自分を殺そうとしている人のために許しの祈りをすることは普通はできないと思います。でもキリストは十字架でキリストを無視し、キリストを殺そうとしている人たちのために祈られたのです。この愛は人間の愛を超えた無条件の絶対的な、失礼しました、大丈夫ですか、ちょっと首曲げたのでちょっと痛くなったんですけど、どうも失礼しました、どうも失礼しました。キリストの愛は絶対的な永遠の愛です。その愛が私たちを取り囲んでいると言っているんです。取り囲んでいるというのは包んでいる、その無条件絶対的な愛が私たちを包んでいる、覆っているというわけです。母親が我が子を愛で包みます。愛で覆うんです。
我が子に危害を加えるものはないように包み覆っていると思います。そのような愛が、キリストの愛が私たちを取り囲んでいる。パウロはキリストの敵対者であったわけです。しかしながら、その絶対的な愛が迫ってき、愛に覆われ包まれ救われて人生が変えられたわけです。今日このキリストの絶対的永遠の愛がどのように私たちを変えるのか、それを学んでいきたいと思うんです。まず第一に、キリストの愛は私たちの生き方を変える、生き方を変えるということが言えると思うわけです。5章14節というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。またキリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。パウロは先ほども言いましたように、キリストに敵対していたわけです。罵っていたと思います。そうして自分の地位や名誉のために一生懸命に生きていたんです。ところがキリストの愛が自分に迫ってきたわけです。そうしてキリストに出会い、悔い改め救われて、今度キリストのために生きるようになった。自分のために生きる人生から、自分のために死んで救ってくださった、今度キリストのために180度転換した生き方に変えられたわけです。パウロはフィリピ書の1章の21節で、私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと言っております。私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益です。なぜか、キリストが罪人の私を愛し、私のために命まで捨てて私を救ってくださったから、もうこれから生きるのはキリストです。私のためじゃない、キリストです。私たちも同じではないかと思うんですね。キリストの愛を体験すると、キリストのために生きるようになると思います。私は個人のことを申しますけれど、キリストが私を愛してくださっているということを福音を聞いたときに、私の場合すぐ分かったんです。私は愛されているんだというのを分かったんです。なぜかというと、前にも言いましたように、私の母は私を死んで私を産んだんです。母は選択肢があったんです。自分が生きるか、この子が生きるか。彼女は私が生きる道を選んだんです。彼女は死んだんです。私は生きたんです。私は後でその話を聞いて、心から母に感謝しました。そして福音を聞いた時に、イエス様が言われた、人が友のために命を捨てる、これより大きな愛はないいう、この言葉がすぐ分かったんです。私はキリストを信じていない、キリストに背を向けている、そうなのに、私は私のためにキリストは死んでくださった、そしてよみがえって、キリストは 私のところへクリスチャンを通して来てくださった。そしてキリストは私のために救いの手を差し伸べてくださった。私は感動したわけですね。皆さん、この中に神は愛だということがわからないと言われる方いらっしゃるかもしれない。神が愛だというのは実感しないと、そういう方はいらっしゃるかもしれないんです。そうであったとしても、あなたはキリストの愛に包まれているということを聖書が言っていることを申し上げたいと思います。じゃあなんで私にこんなことが起こるんですか。どうして私にこんな病気が起こるんですか。神が愛ならなんで私はこんな不幸なんですか。神が愛ならなんで私のやっていることは全部うまくいかないんですかと言われるかもしれない。そうであったとしても聖書は言っているんです。キリストの愛が私たちを取り囲んでいる。キリストは私たちのために罪を負い、十字架で死に、罪の代価を払い、葬られ、三日目に死者の中からよみがえって、私たちを求めて、私たちのところへ来てくださったんです。そして救いの御手を差し伸べてくださったんです。神は愛なのです。神は愛そのものなのです。私たちは聖書が教えているその神のお言葉を受け入れるわけです。そうしたときに神の聖霊が、神様は私と共にいてくださる。このようなことが起こっても神の御手の中で起こっているということは何かご計画があるに違いない。神様はこのことを通してもっと幸せなものにしてくださるに違いない。こういうように思われるんじゃないですか。世界の歴史はイエス様がお見えになってから二分されています。キリストがお見えになる前は BC、 キリストが来られる前と言います。キリストが来られてから AD と書きます。主の年という意味です。キリストがお生まれになってから新しい時代が始まったんです。それと同じように私たちの人生に、私たちの心にキリストがお入りになるなら、私たちは新しい人生を始めるわけです。キリストの愛は私たちをどのように変えるんでしょうか。私たちの生き方、すなわち自分のために生きる生き方から、神のため、キリストのために生きるという、そういう生き方に変えてくださるわけです。もう一つ、キリストが変えてくださるもの、それは人を見る見方を変えるということでございます。人を見る見方を変えるということでございます。五章十六節の前半、またキリストがすべての人のために知られたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえられた方のために生きるためなのです。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。私たちは今後人間的な標準、この世の基準、肉的な基準で人を知ろうとはしませんとパウロは言っています。パウロは以前は人を見るとき自分の考えを基準にし、この世の価値観に従って人を見ていた、上辺で見ていたのではないかと思うんですね。学歴、家柄、地位、名誉、そのようなものを基準にして、ああこの人は偉い人だと、ああこの人は立派な人だと、そのようなこの世的な標準で見ていたわけです。そして立派な人を認め尊敬し、そうでなければ尊敬することはできない、同じように扱うことができない、そういう生き方をしていたんじゃないかと思うんですね。 でもこんな罪人の教会を潰そうとしているキリストの敵のこんなもののためにキリストは命まで捨ててくださったんだということが分かり、自分が救われ新しい命が与えられ救われ、そしてキリストの死が私のためだけではなく全ての人のためだと、地位のある人もない人も良い人もそうでない人も全ての人のためにキリストが死なれたのだということが分かったときに人を見る見方が変わってきた。全ての人はキリストの愛の対象だと。自分が認められないと思った人、そんな人もキリストの愛の対象で、キリストはこの人のためにも死んでくださったんだ。私を愛してくださったように私の前の人を愛してくださってるんだ。私を大事にしてくださったように私の前の人をもキリストは大事にしてくださってるんだということが分かった。そして人の見る見方が変わったというわけですね。私たちもですね、イエス様が私の罪だけではなく私の周りの全ての人のために死んでくださったんだと、そのことが分かると私たちの周りの人に対する見方というのは変わってくるんじゃないかと思うんですね。人間関係がうまくいかないという人がいらっしゃると思います。私もあったんです。私は困る人ありました。クリスチャンになる前から困る人だったんです。一緒に寮に住んでいる人でした。私はクリスチャンじゃないんです。その方は他の人にも困られていました。あまり受け入れられていなかったんです。私はクリスチャンになったんです。そうしたら私はその人のために祈るようになってるんです。びっくりしました。私は家族のために祈るようになりましたが、その人が救われることができるようにと祈るようになったんです。私はびっくりしました。これは私がやったんではない。私は生まれ変わったから神の御霊によってそのようにされたんだと思うんですね。本当にこの人も神の愛の対象なんだ、大切な人なんだということですね。ある会社の役員の方がね、救われました。その人仕事をものすごくよくできます。部下も上手に指導されたんです。ところがなかなかできない人があったんです。自分が指導するようにできない。クリスチャンになる前もう困ってたんです。もうダメだって、取り柄がない、そういうふうに思ってたそうです。ところがその方は救われたんですね。そうしたらその方への見方が変わったというんです。彼は私が頼むように仕事はできないけれども、彼は私ができない何かができるんだ、彼にもいいところがあるんだと。そして彼に対する接し方が変わったと。で彼にイエス様を伝えたと、教会に導いたと。そしてその方がイエス様を信じたんだと。キリストの愛に出会って他の人に対する見方が変わったわけです。私の知っている今も85歳になっておられるキング、ジョージ・キングという宣教師の先生からだいぶ前に聞いた話です。この先生は お父様が軍人でしたが、真珠湾攻撃でお亡くなりになりました。少年の常時金は怒りに燃えたわけですね。そして人生の目標を日本人にやり返す、父を奪った日本人をやり返す、そういう人生を送るんだと思ってた。ところが青年時代にイエス様の福音を聞いたわけです、ね、そして救われたんです。日本人に対する見方が変わったんです。復讐の対象、怒りの対象からキリストを伝えなければならない対象に変えられたんだね。そして神様が日本に福音を伝えるように言われた。日本のことを考えると何度も涙が出たと言っていました。この先生、キリストの愛によって日本人に対する見方が変わってしまったわけですね。こんな方は多いと思います。日本の戦後にお見えになったたくさんの若い宣教師たちは以前は日本と戦っていたんです。ところが救われて日本人をキリストに導く使命を受けて日本にお見えになったわけですね。キリストの愛は人を見る見方を変えていくということをここで見ることができます。三つ目、キリストの愛はキリストを見る見方を変えるということでございますね。五章十六節、ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても今はもうそのような知り方はしません。パウロは以前はキリストを新しい宗教の指導者、ユダヤ教を妨害するもの、このように見ていたと思うんですね。最も自分の人生、自分の道を邪魔するもの、それはナザレのイエスだ。彼は若いユダヤ教の指導者でやったわけです。パリサイ人なんですよ。福音書にパリサイ人がよく出てきます。ニコデモが出てきます。彼はパリサイ人だったと書いてありますね。私は最近こう考えたわけなんですね。彼はサウロと言ったんです。タルソのサウロはイエスを憎んでいたんですよ。彼はイエス様を見たことがあったと思われますか。同じ世代なんですよ。同じ世代なんです、イエス様とサウロは。 イエス様が歩いておられるのを見たことあると思われます？聖書に書いてないんですけど、イエス様の話を聞くために大勢の人が集まっていますね。彼もその中へ入ったことがあると思われます？イエス様が裁判にかけられた時に十字架につけよう、十字架につけようと大勢の人が叫びましたが、彼はその中の一人だった。と考えられます？イエス様がカルバリー山に疲れた時に多くの人がキリストを罵りました。彼は罵っている人の中の一人だったと思われます？聖書に書いてない、書いてない。でもそれを、そういう事実は全くないと断言することできますか？その根拠は絶対ないと言えると思います？私はないと思います。私は個人的な考えですけれども、彼は復活のイエス様に出会う前にイエスを一度は見たことがあった、可能性は極めて高いと信じたいです。そして十字架につけられてイエス様が死んだ時に多くの人と一緒によかったと喜んだ可能性は大きいと私は想像しています。ところがそのイエスがクリスチャンを迫害している最中にサウロ、サウロと呼びました。どうして私を迫害するのですかと呼びかけました。彼はその声を聞いて、主よ、あなたはどなたですかと聞きました。私はあなたが迫害しているイエスであるという声を聞きました。彼はもう想像できないほど驚いたと私は想像します。彼はキリストは神の子、救い主なんだということが分かったと思います。キリストの愛は人間の愛と違うということが分かったと思います。彼は本当に私が迫害していた時も愛されていたんだ、私が十字架につけよう、十字架につけようと言った時も許されて愛されていたんだということが分かりました。そして私が本当に生きるべきお方はこのお方なんだ、このお方こそ神の子、神の御子、救い主だと分かったと私は思います。だからキリストの愛が分かってからイエスをナザレの大工の子イエスと見るんではない、聖書に書かれている神の子、救い主イエス・キリストと見るようになりました。私はこの人のために生涯を捧げて生きるべきだとイエス様に対する見方が変わってしまったと私は思います。愛する皆さん、あなたはクリスチャンになる前イエス様をどのようにご覧になっていたでしょうかね。私はキリストは良い人に違いないと思いました。あれだけ多くの人が集まってますね。そして大人も子供も婦人たちもいます。きっと優しい人に違いない、私はそういうように幼い時から思ってました。そして分からないことはあったんです。どうして十字架につけられたのか、それ分からなかったんです。皆さんはどう思われていました？架空の人物だ、あんな 奇跡を行うなんて、死んでよみがえるなんて、嵐を沈めるなんて、そんなことはありえないんだから、これは人間が作った物語の中に出てくる単なる架空の人物だと思っておられた方がいらっしゃるかもしれないですね。あるいはまた政治家とか、あるいは宗教の教祖と思われていたかもしれない。私はずっと前にある大学生に聞きました。イエスを誰と思いますかと聞きました。どういったと思います？アメリカ人と思います。私はびっくりしました。なんでなんですかって。多くのアメリカから宣教師来てますね。だからアメリカ人と思いますって。私はびっくりしたんです。皆さんはどういうように思われていたんですか？ほとんどの人は人間の一人、人間であっても立派な人、聖人の一人、それぐらいだと思いますね。でも私たちはこんな私を愛して、こんな私を生かすために命まで捨ててくださって、そしてよみがえって私のところへ来てくださった、あのイエスは人間じゃない、神の子です、救い主です。私は本当に自己中心の生き方を改めて、イエス様が喜ばれる生き方をしたい、こういうように変えられていくんじゃないかと思うんですね。キリストを見る見方が変わります。最後に、キリストの愛は自分自身を見る見方を変える、自分を見る見方を変えるということでございます。5章17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストによってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神は私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさいと。キリストの愛は自分に対する見方を変える。この人はご自分自身をどのように見ておられるでしょうか。私の場合はセルフイメージが極めて低いでした。私は劣等感の塊のようですね。私はもう自信がありませんでした。私の時代は勝ち組とか負け組という、そういう表現の仕方はありませんですけれども、それがあれば私は明らかに負け組です。私は優等生じゃない。優等生は認められ、いい道を歩むんです。優等生でなければそこへ入ることはできないわけです。私は自信がありませんでした。私はこのように思ったことあります。社会で生きていくことできるだろうかって、そう思ったことあるんです。それほど私は低いセリフイメージでしたね。劣等感がとってもありました。本当に能力というものが第一にされるこの世の世界では、私は生きていけないと思ったわけですね。ところが教会に行って、聖書から神様がおられるっていうことをしたんです。で、神様が世界をお作りになって、この私をもこのようにお作りになったということが分かったんです。 私は今まで進化論の考えなんですから、進化論の考えによればたまたま生まれてきたんです。たまたまには意味も目的もないんです。そして強いものが生き残って、弱いものは生き残ることはできないわけなんです。ところがこのような生き残ることができないと思われている私をもこのようにして作られた。そしてこんな私のためにもイエス・キリストは十字架にかかって命まで捨ててくださったんだということを知った。そしてこんな私のためにも特別な目的を持っておられるということ、計画を持っておられるということを知ったんです。私はそれが分かった時どれほど喜んだか。はあ、本当に生まれてきてよかったです。死にたいと思ったことありました。でも本当に生きてきてよかった。ああ、これからイエス様のために生きたい。本当に何にもない、取り柄もない。でも本当にこのものも神様に生かされ、愛され、神様に用いられようとしている。だからイエス様のために生きたい、こういうように思うようになったわけです、ね、多くの方もね、劣等感っていうのはね、信じられないような人も劣等感持っておられるのに驚きます。こんな方あるはずないでしょうと思う人が劣等感に悩んでおられるというのを聞いてびっくりするわけなんですね。そういう方が多いです。私は自分が嫌いです。私は自分自身を受け入れ認めることはできません。そういう方多いと思います。なんで生まれてきたんですか。私なんかいらないです。そういう方多いと思うんですね。しかしキリストが私を愛して私のために命まで捨ててくださった。命まで私のために捨ててくださったということを聖書を通して教えられて、私は神の前に愛され大切な存在なんだということが教えられるんじゃないかと思うんですね。心から申し上げたいです。キリストは私たちのために命を捨ててくださいました。私たちは愛される資格はないかもしれない。しかしキリストは命を捨ててくださいました。よみがえって私たちのところへ来てくださって、共にいてくださり、あの十字架の絶対的な愛で囲み包み覆ってくださる。私はね、本当に人を生かすのは愛だと思います。お金じゃない、教育じゃない、能力じゃないです。本当にその人を生かすのは愛だと思います。大事に、第二次世界大戦後ですね、ドイツでたくさんの孤児が、まあ日本でもそうだったんですが、あったそうですが、孤児院がたくさんあったわけです。そこで調査して分かったことは、孤児院の院長が厳しい委員の子どもたちと 優しい愛に満ちた院長の子供たちを比べた時に、厳しい院長の元の子供たちはあまり太らない。ところが同じ食事を与えているんだけれども、院長が優しい愛の施設の子どもたちはふっくらしている。そして今度院長がその2つ施設で交代した。優しい院長が厳しかった院長のところへ行って、そして厳しかった院長が太っている子どもたちのところへ行った。どうなったと思います？逆になりました。院長が厳しかったらふっくらしていた子どもが痩せるようになり、院長が厳しかったらふっくらしていた子どもが痩せるようになった。そこでこれはなぜか調べた。医学的に生活の厳しい場合、リズムが乱れ成長ホルモンが分泌障害を起こしていると分かった。愛する皆さん、本当に親の愛を一身に受けて生まれてくれてありがとう。お祈りしてるから。そのように言われて育った人と、何で生まれてきたか、もういらなかった、そのように言われた子供と成長過程は明らかに変わってくるというんです。キリストの愛は私たちを変える。皆さん、ここでね、本当に私たちクリスチャンとして覚えたいですね。奉仕が私たちを生かし、私たちを成長させるんじゃない。それを思ってたら大変な間違いですからね。それ関係ないです。神学の知識が人を生かし、その人を変える、それも根本的な問題じゃないです。根本的な問題は、誰であろうとどこであろうと愛を体験した人は生かされ変えられていくということなんです。この世で一番不幸なこと、それは神が愛であるということを知らないということですね。貧しさや病気があることが不幸なんじゃない。その人は愛されているのに、その現実がわからない。これほど不幸なことはない。キリストは私たちを無条件に愛してくださっているんです。この愛を信じ、この愛に委ねて生きていこうじゃないですか。そうした時に私たちは生かされ、力が与えられ、変えられていくわけです。お祈りします。キリストの愛が私たちを取り囲んでいるのです。お父様、イエス様に感謝します。今も私たちを無条件に愛し受け入れ、私たちを幸せにしようとしてくださり、心から感謝します。今日どうぞこのキリストの愛に委ねて歩んでいくことができますように。まだイエス様を信じておられない方がおられたら、今日イエス様を受け入れて救われて新しい人生を生きていくことができますように。私たちの行いや 私たちの力と関係なく神の愛に委ねて生きていくことができますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。それでは最後にお招きの歌を歌います。なしたまえ長宗です。そしてこの歌を歌いながら、主が呼ばれたらイエス様を信じるように、バプテスマを受けるように、神の愛に戻るように、もう一度神様の愛に全てを任せるように、何でも主が呼ばれていたら応答いたしましょう。なしたまえ